ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関する情報をお届けしているんですが、やっぱりね、保険一つにしても時代に合わせてどんどん変わっていますよね。なのでこのオンエアを聞いていても、リスナーの方の中には、さっき何言ったん、これどういうこと、という疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方、こちらもチェックしてくださいね。株式会社ヤンのホームページからこの番組のバックナンバーを聞くことができます。そして今回の放送も最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから監督こと西山さんにお越しいただいています。西山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
っていうかね、監督、いつも以上にというか、いつもいいお声なんですけれども、はい、スタイルもどうされたんですか。なんていうか、痩せられたというか。
枯れてきよんでしょうね。
なんでですか。でも実際ダイエットされてます。それとも、
そうですね、食べる時間を気にしていますね。もう夜9時以降は食べないようにしました。
はい、このね、美しいダンディーさを保つための秘訣なのかもしれませんね。そんなダンディー監督、
はい、
今回はどんなお話をしてくださるんですか。は
い、またね、ちょっと基本的なお話になっちゃうかもしれないんですけども、はい、先日ね、お客様から、息子さんが車を購入するので、はい、ちょっと保険のことについて説明してやってもらいたいという連絡がありまして、はい、まあ、それまでその人、お父さんの車に乗ってらっしゃったので、まあ、保険のこととか車のこととか全く無頓着で、で質問をですね、箇条書きにして待ってるんで、
箇条書き、
来てね、説明してやってもらいたいと、いうような連絡を受けまして、早速行ってきました。その時のお話です。
はい、何を聞かれたんですか、箇条書きっていうことは。
まずね、最初の疑問は、はい、1台の車にね、2つ3つ保険をつけることは可能か、という質問でした。
それ分かりますよ、ブブーでしょ。
そうなんですね、はい、これはですね、はい、いつもグループで遠出されてるらしくてね、運転する人が常に 2,3 人いらっしゃるそうなんですね。
はいはいはいはい、はい、
それで、その運転する各自がその車に対して保険に加入しなければならないかっていう疑問やったんですね。
私が思ってた疑問とちょっと違いました。
そうですか。
で、それでどうなんですかね、実際は。
1台の車にね、複数の保険をつけることはできないんですね。
はい、それそうですよね、はい、
まあ、売買などでね、一時的に複数加入になってしまうタイミングってのあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、まあ、A さんが B さんに売って、まあ、A さんも B さんも同じ車に保険つけてた、そういう一時的なタイミングがあるかもしれませんけども、もうシステム上ね、すぐに判明してしまうようになってしまってます。
はい、
でもそもそもね、1台の車に1つの保険で十分なんですわ。
でもいろんな方が乗られるということなんで、
はい、
年齢条件とか運転者限定とか気になりますよね。
そうですね、まあ、同居の親族以外ならね、はい、年齢条件はクリアできるんですね。この間、まあ、お話ししましたように、別居の親族とか、全く友達であるとかいうような、方は運転者限定がついていなければ、
はい
はい、年齢条件はクリアできますね。
はいはいはいはい、
で、仮にですね、運転者限定がついていたとしてもね、事故を起こしてしまった人が、その人が車を所有していて、で、その車に保険がついていれば、
他車運転特約ですね。
正解です、
はい、
運転するお友達が車を所有 しないと分かっているのなら、運転者限定をつけなければいいわけですよね。
他にどんなこと聞かれたんですか。
次に書かれてたのがですね、対人対物車両保険、こういうのありますよね、この設定金額と必要性を聞かれました。
必要性って言いますけど、不要なものってないんじゃないですか。
そうですね、私の立場でこれは不要ですよとは言えませんよね。
はい、
はい、まあ、 でもご自身の車の修理は自費でやるからいいよとおっしゃるのなら、車両保険は不要ですよね。
あ、そっかそっか、
はい。それから保険金額の金額設定ですが、車両保険の金額はこの度は新車購入ということでしたので、購入金額を保険金額に設定しましょうと説明しました。であと対人対物ってありますよね、
はい、
彼が思うにね、対人についてはですね、自転車事故でも1億円もの判決が出てるんだから、無制限の必要性は感じるんですけども、対物は1億円もつけておけば十分なのではと言われました。
ちなみに1億円以上の判決って自動車であるんですか？
はい、ありますあります。そもそもね、対物ってことは車に限ったことじゃないんですよね。
そっか、
建物とか、例えば電車とか、店舗内の、ね、商品や休業中の利益保証までも見なくてはいけないんですから大変ですね。
本当だ、それだったら1億じゃ済みませんよね。
そうです。
でも保険料は無制限にすると高くなるから、やっぱり気にしてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、若い人ですからやっぱり金額のことを気にしてらっしゃるんだろうと思うんですけども、その点も説明させていただきました。で彼のね、車の保険の場合でしたら、無制限でつけるのと、その下側の2000万円なんですけども、その保険料の違いは対人対物合わせて年間890円でした。
890円、はい、1000円以下ですか？
そうなんです。
年間で1000円以下なら絶対無制限にするべきですよね。
ぜひ無制限にしてくださいとお勧めしました。
じゃあ、過剰書きにねされてたぐらいなんで、まだ質問点あるんですよね。
ありました。次に出てたのがですね、今現在バイクの保険をつけてるんですけども、車の保険と一つの保険できないかという質問でした。
これわからないんですけど、実際どうなんですか？できるんですか？
一つの契約にまとめて、これ、ミニフリートって言うんですけども、ご契約いただくことはできるんです。だけど彼はね、友達からファミリーバイク特約のことをどこかで耳にしてね、で今のバイクの保険を自動車保険の特約としてつけられないかという趣旨の質問だったんですね。で、ファミリーバイク特約っていうのはですね、 125cc 未満のバイクに限られているんですけども、彼のバイクは 400cc だったので、残念ですがダメですとご説明差し上げました。
なんかね、この質問で、私にとっても耳なじみのある保険用語ばっかりなんですけれども、改めて聞くとなるほどって思いますよね。
そうでしょ、私も説明させていただきながら勉強させていただきました。そしてね、事故の時の対処法とかね、保証のされ方とかも質問されたんです。
やっぱりそれ気になりますよ、事故を起こした時はどうすればいいんですか、西山さん。
そうですね、事故なんか一生出会わなければそれに越したことはないんですけども、もしね、もし起こしてしまったら、まず怪我人がいる場合はその人の救助ですね。これが一番大事です。それから二次事故が起きないように安全措置を施してください。これ道路を、夜とか曲がり角であれば発煙筒をたくとか、三角表示板とかいうのはございますわね。それを適切な場所にですね、設置していただいて、それから警察に連絡をしていただくことを心がけてください。そして、私どものお客さんであれば私どもにご連絡をということでございますね。
もう頼りになりますもんね、ヤンは。
ありがとうございます。
でもやっぱりこういったね、西山さんの説明の中で、さっきね出てきた、例えば事故があった時で言うと、まず怪我人がいる場合はその人の救助とか二次災害、二次事故が起きないように安全措置って、そういったことも西山監督は説明してくれるんですよね。
そうです、そうです、そもそもね、でも事故を起こしてしまった時って非常にパニックってしまいますので、最低その2つだけね、二次被害が起きないで、被害者がいればその人の救済、それだけとにかく心がけていただいて、その後すぐに警察に連絡で、警察にその怪我人がいるんですってことを伝えていただければ、警察の方から救急車の要請とかしていただけますんでね、ぜひその2つは覚えておいていただきたいですね。
はい、保険屋さんなんですけれども、保険のことだけではなくって、そういったいろんなサポートをしてくださるっていうのは本当に心強いというか頼りになるなと思うんですけれども、
ありがとうございます。
一緒にね、乗っていた友達が怪我をしてしまった場合の保険ってありますか？
そうですね、
って聞かれたらどうします？
会社によってなんですけども、今搭乗者傷害保険っていうのはセットの中にないのがございますね、会社がございますが、その搭乗者傷害保険っていうので、カバーできますし、お友達であればね、対人 賠償で、うん、支払うことができるんです。これなかなか、ね、ご存じない方がいらっしゃるんですけども、はい、ご家族の場合は賠償責任は生じないんですけども、うん、お友達であるとか隣の方たまたま送っていってあげるんだというような時に事故に遭われた時には対人賠償保険で、うん、はい、保証することができます。
私の質問にまで答えてくださってありがとうございました
何でも疑問がございましたら、うん、はい、
よろしくお願いします。
はい、おっしゃってください。
ヤンの保険タックル、まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、今回は西山監督と久美子プレイヤー久美子選手でお届けしております。さて今回は監督のところに寄せられた質問にね答えていただく形でいろんなことを教えてもらったんですけれども、その後、はい、その質問された方はどうなったんですか？契約もちろん、
はい、喜んでいただきまして、うん、もうぜひヤンさんにということでご契約いただきました、
うん、はい、もう本当に私も聞いてて何かあるときはヤン頼ったらいいなっていう ね頭があるんですけれども、
ぜひぜひそうしてください。
リスナーの皆さんもそうしていただきたいですよね。
もちろんそうですね、
うん、
はい、でも私以外ね、はい、専門知識を持ったスタッフがもう常駐しておりますんで、
うん、
はい、ぜひぜひヤンにご連絡ください。
はい、もうヤンサッカーチームってサッカーじゃないんですけどね保険チームでね、はい、ちゃんと西山監督がいて他にもいろんなね、はい、選手がいるということですので、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。ちなみに今回いろんなお話を聞いて答えていただいたんですけれども、はい、どうですか、復習といいますか、ここだけ覚えておいてほしいというところがあればぜひ。
そうですね、やはり先ほど申し上げました事故の時にどうするかですね、うん、はい、絶対パニックってしまいます。
なります。
でもう最悪ね、うん、もうそこを人が見てなければ逃げてしまうなんて人もいるじゃないですか。
いや、それってよくないでしょ
う。それはもうダメですからね、うん、もう保険ついてるついてないに関わらず絶対にその、うん、被害者の方救済して、
はい、
で二次被害起きないようにして、うん、で必ず警察に連絡して、
うん、
はい、そういうことを心がけてください。
はい、まあ、パニックに、ね、なった時は今回の放送を思い出していただきたいなと思います、はい、放送を思い出すってね大変かもしれませんがパニックの時にね、
はい、
まあ西山さんのいい声をちょっとね連想していただくと心が少しは落ち着くかもしれませんね。
ありがとうございます。
さて今回西山さんどうでしたか？
そうですね、うん、だいぶ久美子さんの美しさにも慣れてきまして、
はい、はい、ありがとうございます。
手に汗もあまりかかなくなってきました
でも逆にですね、はい、なんか監督もともといいお声な上に最近体も作ってらっしゃるので私の方が緊張してきました、
はい、ありがとうございます、はい、
またね遊びに来てくださいねというかちゃんと出演してくださいね。
はい、ぜひ。
西山監督今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は第3土曜日の午前11時から、そして次回の放送は来月第1木曜日の午前9時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。